さあということでございまして、
はい、
12月に入りましてね。
早いですね。
早い、もうだって
という間、
もうバタバタと
ね、
忙しくなってきて、
はい、
なんでございますけれども、はい、まあカスハラって言いますね
今ね、最近、
うん、
富に聞くようになりましたですね。
カスタマーハラスメントですか、まあ、なんていうんですかね、お客さんの方がね、うん、ちょっとこう嫌がらせというか、
まあクレームというか、うん、どう超えたね、
ちょっとね、まあそういうのってまあありますけどね。
まあ言いたくなることもないことはないものの、
まあね、節度っていうのはね、
そうですね、
ありますけども、この間、あ、ひょっとして僕カスハラやってんのかなってね、自分でこう反省するようなこともありましてね、
はい、
職場にね、週2回、
はい、
ヤクルトの販売があるんですよ。
ヤクルトレディの、
ヤクルトレディが来てくれてね、
はい、
月曜日と金曜日、
うん、
大体ね2時10分ぐらいに、
あ、もう決まってるんですね、
まあ、大体はその時間ですね、
はい、
で僕は、月曜日休みなんですけど、だからまあ金曜日とか、
はい、
あとまあ月曜日もまあ会社来てる時もあるんで、
うん、
そういう時にね、あのヤクルトレディが来たら、
ま
あ、あれでもね、ヤクルトレディもね、ヤクルトを買う人と買わない人ってくっきり分かりますね。
あ、もう固定なんですね。
もう週2回そう来てくれるんやけども、もう買えへん人は絶対買わないです。
うーん、
どんな喉乾いてても買わないですね、
はあはあはあ、
で買う人は別に喉乾いてなくても買います。
お
そんなことない、来ないですか会社にヤクルトレディは。
弊社はないですが、うん、オフィスグリコはあります。
あ、でオフィスグリコはあれ箱にからお菓子取ってパチャリンとお金入れるでしょ、は
い、でし補充したタイミングで別にそのオフィスの中を回るわけではないですから、
うん、やっぱりね、ヤクルトレディは声かけてくれるんですよ。
あ、
で、まあ、ある時からヤクルトレディが会社 2、3年じゃ、まあ、5年ぐらい前からかな、
はい、
来るようになって、うん、で僕はもうそれ以降、まあ、いたら基本的に
買
うようにはしてるんです、
はい、
まあ、お世話になってるし、
い
ろいろね、
はい、
会社としても、うん、だから、まあ、いいことじゃないですか、で毎回ね僕大体買うのはもう一緒なんですよ。
あ、同じ商品を。
そうそう、で他の人も見ててもみんな大体一緒。
あ、
もう黒川さんはジョア、
はい、
あとみるみる買う人もいてますし、
うんうんうん、
あと食べるヨーグルト、いや食べるヤクルトか、
うんうん、
熊さんディレクター、
ええ、
みたいな、もうみんな大体一緒やねん。
なるほどね、
う
ん、
で僕も大体一緒で、
はい、
僕はもうコーヒータイムのブラック、
うん、
まあ、それはもうブラックコーヒー飲んでるから。
あ、そうですね、
うん、
コーヒー好きのチェリーさんとしては、
まあ、そうそう、でだったらまあコーヒータイムということで、
はい、
コーヒータイムのブラックを毎回飲んでるんですけどね、
はい、
ただ僕としてはもうヤクルトレディ見たことある？
まあまあ、街中をね、うん、自転車とかバイクで走ってる姿は見たことありますし、
そうそう、ね、ビニールの袋を持ってくれててね、はい、そこに各種全部用意してくれてんねん、だからもうあの野菜ジュースでももう6本ぐらいあるし、
はいはいはい、
でそのタフマンとか、
うん、
なんか缶に入ったやつとか、でその食べるヨーグルト、ね、
はい、
食べるヤクルトとか、はい、もう山ほどもう選び放題なんよ、
うん、
そんな選び放題やのにさ、毎回同じの頼んでたら面白くないでしょ。選ぶ楽しみがないやんか。
そうですね、
まあ、でもさ、僕の分のさ、
はい、
あのコーヒータイムのクロトやな、
はい、
あの黒川さんのジョアとやな、
うん、
伊坂さんの食べるヨーグルトとやな、ね、営業の田中さんのみるみるだけって、そんな面白くないやんか。
そうですね、
うん、
なんか斬新なというか、
そうそうそう、
目先を変えたい時もあるでしょうしね。
そう、
だ
から僕はそう思って一応毎回さあ今日は何しましょうかねって言ってこう考えるんやん、
はい、
でも、あの周りからどうせコーヒータイムのブラックしかね買わないのに、うん、その手を止めるなと。
なるほど、
うん、この人は和歌山放送の2階3階4階って巡回してね、
はい、
で回って、でその後またバイクにまたがって次の会社行くんやと。
そうでしょうね、
いちいち手を止めるなと、
はい、
言われたんですけど、これどうなんかなと、俺は間違ってんのかなと思って。
いやだから一回実際に買ってみたらいいんじゃないですか、違うやつ。
あ、いや、たまに買うときはね、たまに豆乳コーヒーとか、
はい、
まあ、豆乳バナナ豆乳、
うん、
で、パイナップルジュース、タフマン、
はい、
いろいろ買うんやけど、
うん、
まあ、8割はコーヒータイムのブラックなんです。
だから、うん、さっきの話じゃないですけど、
うん、
チェリーさんイコールコーヒータイムがもう和歌山放送全社的に
そう
イメージがあるんでしょうね、
まあ、少なくとも2階ではね、うん、だからその僕としては別に、ま、そのヤクルトレディが来るたびにこう真っさらなね、
はい、
ピュアな気持ちでレディと向き合ってるのに、
うん、
その周りがね、もうさっさと買えと、悩むなと、でそのレディの手を止めさせるなと、そういうことになってんのよ。
でもその話やと、
うん、
カスハラじゃない気はしますけどね。
あ、そう、でも僕はそこでちょっとうざがらみみたいになってんのかなと思って、もうレディもね、どうせもうこいつコーヒータイムの黒しか飲めへんのにね、はい、いちいちいやおすすめなんですかとか、新商品あるんですかとか、ね、あの欲しいもんあるんですかとかって聞いてくるから、うっとうしいんかなと思って。
それはなんともなんとも言えないですね。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマは歌がつながる、 第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント
B の、
やたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
先月の11月、うん、2日9日の放送、まあ私の出演会ですね、
うん、そうです。
グリアンさんという、
はいはい、兵庫県のサンテレビ
フリーク
の方ね、
はい、お呼びしまして、
面白かったですね。
まああれやこれやと、うん、お届けをしたんですけれども、うん、まあ、基本的に土曜日の夕方ぐらいにね、この番組収録してるんです、うん、私の回は、
はいはい、
で次の日日曜日にですね、うん、まあ、せっかく収録ね、うん、まあ、私はまあしょっちゅう和歌山来ますけども、ええ、なかなか彼も和歌山に来ることがないので、
ないわな、兵庫の方でも結構向こうの方やからね。
そうですね、うん、西側の方ですから、うん、10年ぶりとか言ってたかな、
そう
多分、はい、なんで、うん、まあ、せっかく日曜日ですし和歌山をねちょっと満喫していただこうと。
いいですね、あ、ご接待したわけですね。
そうですね、まあ、そう言えるほどのことはあれですけども、
いやいや、
まあ、今日はそういうね、うん、珍道中の話をはい、はい、しようかなと思っております。
まずはどこへ行こうということですか。
まずはですね、うん、まあ、和歌山市内で車を借りまして、うん、はい、放送マニアですからお互い、
う
ん、
はいはい、そうやね、
放送にまつわるスポットなどに、
まずはね、
はい、
だから和歌山で車借りて放送にまつわるスポット、じゃあまずは、境谷の有力民法の送信所がある兜山の方へ。
あー、なるほどね、その手は考えてなかったですね。 あのね、うん、南に行きました。
あ、南に行きましたか、
避難、はい、地方に、遠
いな、避難でテレビの、あ、避難でスポットといえば、
うん、前も言いましたね、うん、道の駅イノブータンランドすさみ、
あ、ほいほい、
あそこに、うん、NHK さんの周波数看板が、
はい、一部工事課に有名なあの看板ですね、
はい、ええ、ほんと一部ですね、
ほんと一部5人ぐらい、それこそこの番組のリスナーと同じぐらいの方に、ね、関心を持たれてるあの看板、
はい、うん、大阪666、徳島945、うん、
はい、
串本何番みたいな、うんうんうん、夜間は東京594を聞いてください、
は
い、
あれは斬新な看板ですよね、は
い、うん、でしかも和歌山放送の周波数看板はね、うん、国道42号沿い点在してますけども、点在してます、うん、あそこだけなんですよ NHK のやつがあるの。あ、
どういう経緯で設置されたんやろね。
なんでしょう ね、よくなんやろうなって考えるんですけど、うん、やっぱりちょっと理由が見当たらなくて、
見当たらない。ただあそこそれこそ海上電波で東京の電波受かりやすいんでしょ多分。
おそらくそうだと思います、
ね、
まあ、今回言ってないですけども、うん、串本の潮岬のね、うん、方なんかは結構やっぱ AM ラジオ在京を受かりますし、
うん、はいはい、信号とかも受かるって言うもんね。
そうですね、うん、かなりクリアに聞けますから、まあ、そういうこともあるんだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、ドライブがてら、
うん、
まずはそこをね、
うん、
行って、
まず目的地や、
はい、うん、これが周波数看板ですよと。
うわ、それちょっとガソリン代無駄じゃないですかそれそれ写真でええやん、もうそれネットで検索して、どうせ自分でスマホに写真あんねやろ、は
い、ありますよ。
それも前の晩、あるいはみんなでね、前の晩飲みに行ったんですよ。
そうですね。
ね、アリダリアおなじみの虎丸水産
へ
行ってね、そこで写真見せたよかったよ、これが串本の NHK の周波数看板やで、言うて。
そんな味気ないことしたらなんかね、もったいないじゃないですか。
でも、サミとかって降りただけで、ちょっとやっぱり和歌山でも紀伊半島南部に来たなって感じするもんね。
う
ん、
そうですね。
瀬戸内海とは違うで。
しかもね、その日、うん、曇り予報やったんですけど、ほうほう、予報外れまして、うん、晴天で
焦ったっけあの日な、
はい、でまだ10月末でしたから、
はいはい、
でしかもね暑かったんだ、また
暑かったな、はい、あ、選挙の日。
そうです、
ね、あらら、まだ1ヶ月しか経てないよな。
そうですね、
あ、はいはい、
早いですね。
早いわ、早いんだか遅いんだか、
うん、分かりませんけども、
はいはい、
で、まあ、NHK の周波数看板を見るのと、すさみのその場所でね、うん、どういう曲がラジオがね、
はいはい、
入るかなと思って、うん、私の手持ちの据え置きのね、ちょっと大きめのラジオを回してみたんです、うん、
はいはい、
したら、うん、在阪の、うん、例えば802さんとか、うん、FM 大阪さん、
うん、
であとワイド FM がわりかしクリアに入りまして、
わりかし、それはもう課長の進歩コードでいうとどんなもんですか。
オール3ないしは、まあそうですね、 5.5 ってないですけど、まあ、2.5 から3の間ぐらい、
そう3、まあ3、まあ、2.5、はい、まあまあ聞けるか。
でこうアンテナの位置、特に海側に向けて、はいはい、道路側ですね、うん、にやると、まあ 3.5 ぐらいにはなるので、
イコモやの電波
ですね。ああ、そう。でもっと言うと 802さん、 FM 大阪さんは、ああ、あの大東の飯盛山ですから、
遠いね、
かなり広がってるんやなっていうのは意外な発見でしたね。
よく飛ぶんやね、
で OBC ドラマティック競馬やってるとか
言ったら、はいはい、そうやね、
あ、それが一つちょっと意外な、まあ実際行ってよかったなと思って、 そういう発見がありました、うん、はいはい、で、まあ、そこが一番南限で、うん、あとはこうね北の方向に向いて行きまして、白浜 で、うん、であのその放送の時にも言ってましたけど、結構あのコミュニティ FM もお好きやと、
はい、あ、彼はね、兵庫はコミュニティ FM 王国やから、
そうですね、うん、っていうことで、せっかくなんで、まあ、和歌山放送なんですけど、うん、ビーチステーションさんを
白浜町の、
聞きながら、古谷学さんの番組やってた時間ですけども、とかあの東京のね、うん、J-WAVE の番組、うん、で間にこう CM が流れたりジングルが流れたりっていうのをちょっと楽しんでいただきながら、うんうんうん、
はいはい
はい、国道42号ずっとまた北に上がりまして、
北上して、
そっからどうしようかなと思って、
いやでもあんまりなんかな、もう、もうどうか、まあ、そのまま帰るのも味気ないとはいえ、もう行くとこもないんちゃう
でしょ、
うん、
そこでねパッと思いついたんですよ、西山登ってみようと、日高町と美浜町の間にまたがる西山、
はい、和歌山放送御坊局のある、
はい、あの AM のね、はい、御坊放送局がある、うん、標高 328m の西山、
地元の人ならではの視点やね、僕らそんなのどっから車進入してええかも知らんもんだって、
で日高国道42号から日高町の方に入って、うん、たら、うん、まあ、上がる道があるんですけど、はいはい、めっちゃ狭いんですよ。
やろな。車何で行ったん？
ヤリス。
まあまあ微妙やな。はい、うん、
ただ、まあんまあ調子乗ったこと言ったらあかんのですけど、うん、S 字クランクめっちゃ得意なんで。あ、
そうなんや。
はい、教習所で一回も落ちたことないんですよ。S 字クランクだけは。
はいはいはいはい。
だからこれいけるやろうと思ってビャーって行って、うん、まあ、対向も来ましたけど。
来たんや。はい、西山で対向あんの？
で2台ぐらいすれ違って、
うん、若いもんその車じゃんそれ、
違いましたね、
技術の宮崎さん乗ってなかった、
違いました違いました、
半田さんか、
違いましたね、WBS って書いてなかった、
書いてなかった、なんか WBS って書いてなんか、はい、バンみたいな車あった、うちの技術やからねで後ろにヘルメット転がってるから
点検に切れんのかなみたいな、
もしくはネスって書いてなかった、
あ、書いてなかったですね、あ、そう、技術会社ですか、
うん、
そうで、あ、2台ぐらいすれ違うってことはいっぱいなんかな
と、
う
ん、人気スポットになってんかもしれんな、
あのね駐車場あるんですけど、
駐車場あんねや、
はい、結構いっぱいで車
なんでやねん、
7,8 台止まってて、
ラジオマニアが集計、ここが若いもんその送信所か言って
家族連ればっかり、
家族で今ここは送信所ですね言って、
でいや、うん、送信所ではなかったと思いますけど、うん、あのベンチとかにもね結構やっぱり
お弁当とか食べてんの、
食べてたんでしょうね、おそらく
ピクニック的な、
はい、まあ、天気もいいしちょっと暑いし、まあ、低いぐらいやしみたいな感じだったんだろうと思うんですが、で山の上登ったら放送マニアがやることって言ったらもう一個しかないんで、
腕立て伏せですか、
なことしないですよ、
ああそう、うん、なんですか山の上登った放送マニアは、
ラジオをね、
あら、
どこが入るんかなと、
まあね見通しがいいからね、
うん、僕もさすがに西山登ってラジオ聞いたことはないんで、うん、地元民とはいえ、
まあな、
でなんか昔ね中学校の時の技術の先生が、うん、いや西山行ったら802とか FM 大阪聞けるよみたいなことを
言ってたん
や、中学生の僕に教えてくれることがあったんですけど、それ以上の収穫がございました、まずもう 802FM 大阪、うん、ワイド FM は優に及ばず、
在阪 AM のワイド FM、
はい、
はいはい、
優に及ばず、
優に及ばず、うん、
で、まあ、FM 心さんは、うん、どっちかっていうと、まあ、白浜のね、うん、ビーチステーションさんが横にあるんで、そっちの方が強かったんですよ、うん、
はいはい、
であとはまあ岡山香川徳島のワイド FM も聞けますし、うん、名古屋の CBC、うん、東海ラジオ、うん、この辺もなんか薄く入ってるような感じでワイド FM だったんですけど、一番びっくりしたのは、うん、キス FM さんがね、うん、姫路に、
あ、はい、姫路局、
はい、うん、77.6 かな、
うんうん、
姫路の神社さんっていうところに送信所、うんうん、中継局があるんですけど、はいはいはい、それがね結構クリアに、
あ、今和歌山県の地図見ながら考えてるんですけど、はい、まあ西山からどうなんやろ、見通せんの、
うん、西山、姫路までははっきりは見えないものの、うん、ただなんか 日高町のねホームページ見てたら、うん、天気がいい日には大鳴門橋とかも見れるらしいんですよ。
なるほど、やっぱりそっち方向やないな、はい、うん、
で、これは僕というよりかはあのグリアンさんがね、うん、同じことしてたんですけど、うん、77.6 がキッスの姫路、うん、77.7 が FM 徳島の日和さだって、うん、はいはい、時間帯的にちょうどあの山下達郎さんの番組が
サンデーソングブック、
はい、うん、終わって次の番組に移る捨てぶれの時間やったんで、
どっちが流れるか
どっちが流れるかっていうのをずっとこう聞いてたら、うん、あ、これはキッスやと、おう、キッスの CM が流れてるんで、うん、はいはい、周波数的に姫路で間違いないと、
なるほど、
いうことだったんで、うん、これはちょっとびっくりしましたね。収穫と言いますか、
姫路局な、
中継局なんでそんなに多分出力も大きくないと思うんですけど、
89.9 は入るの、キッスの本局は
入りました。 89.9 とあと、うん、アルファステーションの本局、
あ、はいはい、
はい、89.4 も、うん、しっかりと。
そうなんや、
はい、あとはまあ県内 の, あの橋本以外のコミュニティ FM とか、うん、あとねサンテレビのワンセグ、
あーはーは
ー、バッチリでした。
あ、
やっぱり
まあ日の岬で入るぐらいやからね、
はい、うん、ただ日の岬は方向によったら高知のね、はい、
あ、そうやったな、
局と懇親したりしてたんですけど、うんうんうん、西山の山もサンテレビだけが、うん、ちゃんと映ると。
やっぱりその瀬戸内海方向、明石海峡方向に開けてるんやね。
そうですね。でこれよりも南ってなると、うん、まあ、山はありますけど、うん、ちょっとやっぱりきついんかなって、うん、サンテレビなんかは特に、
う
ん、
そうやね、
在阪の局とかその神戸京都なんかは、うん、あの平草原とか、
そうやね、
白浜あたりでも聞けますけども、うん、それがちょっと意外な
収穫
でございました。
あ、は
い、で帰りは、まあ、和歌山市に入りまして、うん、レンタカー屋さんをちょっと遠回りして、うん、境谷の本社をぐるっと見て、うん、
車窓から見学や、
はい、うん、キツネ島の送信所も車窓から見学して帰ってくると、
うん、なるほど。ちょっと待って、1個忘れてない大事なこと、田辺方面でなんか1個見に行ってんちゃうの、うんうん、
ビッグユーに行きましてね。
何しに行ったの、図書館、え、
あ、まあでもね図書館もね、うん、あ、こんなんあるなって言いながら回ってたんですけど、
あとなんかあの秋やから紅葉が綺麗でな、そこは駐車場の
ちょっと早かったですね、
まあ、10月末は早いか、
ま、栄谷のね有力民放さんの田辺支局があるんです。
まあ、あるっていうのはまあまあ、あのホームページ等で確認はできますが、
はい、
現地に行ったことがある人は少ないね
でしょうね、
うん、まあ、AHS の出口さんぐらいやろ
仕事で、ね、
仕事や、
うん、ええ、だからここですよと、
いや、ここですよやれへんかな、
でね、
なんなんなん、
玄関のラックにね番組表が置いてあるんで、
はいはいはい、
なかなか栄谷の有力民放さんの番組表って、まあ、郵送で請求する以外、
そうやね、
もらえる手段がない、
本局行きにくいしね、
栄谷さんで日曜日ですからね、
あ、なおさらやな、
うん、で、まあ、ここで
撮っ て, いただいて、
うん、撮ってちょろっとトイレの方向とか歩いてたら、うん、まあ、県民の友とかね県の施設ですから置いてるんですけど、うんうん、ビーチステーションの番組表も置いてまして、
なるほど、
それもいただいて、
それもいただいて、 収穫多いね、
総距離278キロ、
あら、
私一人で運転しました
、走破してね、
はい、
グリアン君は免許持ってないの？
いや持ってます
よ。あ、持ってんの？まあ地元やから
ね、
分からへんしな、
で、おもてなしなんでね、
そうやな、わざわざこっち泊まってくれたやろ、あの後僕らなんか飲んでて覚えてないけどあの後どうしてんときあれ、あの
トラマル水産の後に、うん、あのアローチでラーメン、
ラーメン食べたんか、
はい、
でタクシーで帰ったんやったっけ。
そうですね、
ラーメン屋さんでもおとなしく、でもビール頼まんかったよね。
頼んでなかったですね。
おとなしいもんや、あそこでもうビールと餃子とか言い出したらややこしいんやな。
うん、嬉しいことに、うん、そういうのがあって、しばらくしてからまたねちょっとお礼がてら話をしたら、和歌山ロスになってあると、
うん、
いうぐらい楽しんでいただけたとのことなん で,
です、ね、
非常に良かったなと、チェリーさんにもよろしくということで、
ありがとうございます。じゃあ我々も、あなたよく兵庫県行ってますけど、私あんまり行く機会がないの で,
で、ね、ほぼ仕事ですけどね、僕
いやまあね仕事多いけども、はい、私もぜひちょっとまたお伺いしたいなと、
そうですね、
はい、思っております、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
晴れ男 vs 雨男。はい、もうさっきね白浜町取れた市場の話も出てきましたが、はい、もうだいぶ前の話なんですけどもね、11月にね、うん、ウィンズ平坂さんのね紀州和歌山へという番組が、はいはいはい、トレトレ市場の陶器市からね、
これもね毎年おなじみでございます、
そうそう、出かけラジオということで、
はい、
北尾さんと上田支局長は雨男だそうですね、うん、で平坂さんは晴れ男ということで、
で 山下ひろみさん、きよちゃんも晴れ女、ね、
晴れ女ということでね。
いやふと思ったんですけど、うん、上田支局長山登るじゃないですか雨男って大丈夫なのかなと思いましたけど、
やっぱ山登る人は天気関係ないんですね。
ですかね、
山登りとサッカー選手は天気関係ない
でも山の天気は変わりやすいですから、
変わりやすいですからね、でそんなですね晴れ男 VS 雨男の対決ですが、はい、まあ、無事終了ということで、うん、北尾さんの珍しい陶器市のリポートも聞くことができた、
はい、
堪能していただけたかなと思います、
はい、
今日あんまり時間ないんでね。ショック、
うん、堂本光一さんですか。
ああそう、有名なね舞台ありますけども、違うんですよ、まあ、この商売長いんで私もね、もう20年近くなってきて、いろいろと今までショックなことってありましたけどね、うん、また最近新しくリスナーが信用できないことがあって、
おっと、
うん、こんなことがと思うことがあって、はい、ある番組なんですけどね、うん、まあ、ちょこちょこお便りを送ってくれてた人がいてるんです、
はい、
で、まあ、その人は、ね、いつもイラストとかをね送ってきてくれるんです。ただ、まあ、あんまりこう番組本編には関係のないことをいつも書かれてるなとは思ってたんですけど、まあ、出演者には別にそんなことは関係ないから、はい、渡してて、まあ、番組紹介してたんです、
うん、
でその番組がね、9月末で終わったんです、
はあはあ、はい、
で終了して、で、まあ、もうね終わったなと思ってたら、うん、番組終了2週間後ぐらいにその人のファックスがパーッと来て、その番組宛てに、
うん、
いつもと同じ感じで
終わった番組やのに、
まるまるさんこんにちは、
はい、
なんとかですね、うん、イラスト、うん、あれで、またその2週間後ぐらいに
あれ
ファックスが届いて、
あれ
その終わった番組宛てに、なんとかさんこんにちはイラスト、ラジオ聞いてないなと思って、
もしくはそのリスナーさんの中では続いてるかもしれない。い
や、それはそうかもしれんけど、それはもう終わってんねんからさ、はい、それは紹介できへんやんか。
そうですね、
俺はこの人も長いから、この人もその人もね、ヘビーリスナーの方なんやなと思ってずっと考えてたんですけど、うん、認識を変えました。これ聞いてないわと
まあ普通終わった番組にはね
送らんでしょ、だってそれ永遠に読まれる、俺しか読んでないね、それ。
そうですね、
僕がそのファックスを読んでるだけなんよ。でも面白くて逆に悲しいので、今引き出しに入れてます。捨てられない、面白くてだって終わった番組にファックスが届くんやもん。
いつまで届くか、これがね。
そう、今のところ2通来てます。
ああ、そろそろでも打ち止めなんじゃないですか、今のところ2通ってことは。
まあな、
気づいたかなみたいな。
いやでもどうやろうか
ね、ちゃんと確認しましょう。
そのパーソナリティの人がまた今のところ会社に来る用事ないですか、来た時に、はい、見せてあげようと思って。
そうですね、
うん、クリスマスに来てくれへんかなと思って今ちょっと考えてんねんけど、ね、
なるほど、
うん、まあ声もかけてませんけどね、
はい、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
12月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
ということでね、もういいですね。
何が？
え？この前ね、
はい、
ホテル伊藤の北田支配人、
お、
桂文福さんの、
あの店この店で
おなじみの、お仕事一緒にさせていただいたんです。
はい、
でそこで北田支配人から面白い話を聞いて、番組の中でよく出てくるレストランのシャトレーヌ、
はいはいはい、
ネットでバズって、
ほう、
すごい人気やと。
なんでですか？
いや僕もそれ早速調べてみたんですよ、はい、インスタとか、
はい、
オムライス。
あ
ステーキのオムライスあるんですよ、
はいはい、
ビーフオムライスかな。
あ、美味しそう。
そう、あとエビのオムライスもあるみたいなんですけど、
あ、いいですね、
それをね、ナイフでスーってやったらポロッとなって、
よくあるやつですね。
そうなんよ、
卵割ったらこうふわーってなってみたいな。
そうそうそう、で、まあ、お値段もリーズナブルで、それでもうネットでバズってねって、えらい人なんですよって。
やった
そうなんですよ、
ね、
それ聞いて僕ももうちょっと行きたくなって。
そうですね、
うん、
新婚冠婚でしたっ
け。そう、いや新婚新婚です。
あ、新婚新婚
か。あと夫婦です。
あ、そうですね、
はい、その辺はまた番組の方で、10時
54分から月曜日から金曜日です、
はい、流れてますんでぜひ皆さんチェックしてください、はい、ということでそろそろお別れです、はい、ここまでのお相手はタクチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。